こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はですね、芸術とは何かという、まあ、壮大で古くて新しい問いについて皆さんと一緒に考えを深めていきたいなと思ってます。
はい、今回の議論の、まあ、出発点になるのがですね、個人のブログサイトナチュラルハーモニーに掲載された芸術の本質について考えてみたというエッセイなんです。これが学術論文とかではないんですが、雨の日になんかこう絵を描く気が起きなくて自問自答を重ねたっていう筆者の思索が非常に興味深いんですよね。
そうなんです。なので今回はこのエッセイを一つの手がかり、いわば思考の触媒として、私たちが普段漠然と抱いている美しいとか感動するといったイメージのさらにその奥にある芸術の価値に迫っていこうと。
いいですね。
効率とか生産性がすごく重視されるこの時代に、一見すると役に立たない芸術が私たちの人生に一体何をもたらしてくれるのか、そんな問いを、深く掘り下げていきましょう。
では早速核心に入っていきたいんですけど、単刀直入に芸術とは何ですかともし問われたら、あなたならどう答えますか？
難しい質問ですね。
ですよね。多くの人はやっぱり美しいものとか心を揺さぶる感動的な体験みたいな、そういう言葉を思い浮かべるんじゃないでしょうか。
ええ、それが最も一般的な答えだと思います。ただこのエッセイの筆者は、それは芸術が持つ、まあ、数ある側面の一つに過ぎないって指摘するんです。
ほう。
そして彼が考える芸術の最も根源的な本質は価値観を揺さぶるもの、言い換えればそれまでの常識を覆すことにあると、かなり大胆な定義を提示しています。
常識を覆す、かなり強い言葉ですよね。ただ美しいだけ心地よいだけじゃ不十分で、むしろ私たちのこの安定した世界観にある種の揺さぶりをかけるものこそが芸術だ。
そういうことです。でもそれだと、例えば不快なものとかちょっと理解しがたいものも芸術に含まれるってことになりませんか？心地よさとはなんか真逆の方向にも思えますけど。
まさにその点こそが筆者の主張の核心なんです。心地よさとか分かりやすさだけが芸術の価値ではないと。
なるほど。
彼はその具体例として美術史を大きく変えた芸術家たちを挙げています。例えば印象派のモネ。
モネ、彼以前の英絵画の世界ではアカデミーが推奨するくっきりとした輪郭線で対象を描いて歴史とか神話を題材にするのが常識だったわけです。
いわゆるちゃんとした絵のルールがあったと。
その通りです。でもモネはその輪郭線を捨ててしまった。
捨ててしまった。
ええ、彼が描こうとしたのは物の形そのものじゃなくて、その瞬間に目に映る光の反射とか揺らめく色彩だったんです。
はあ。
世界は固定された形じゃなくて絶えず変化する光の粒の集合体として見えているはずだと、これは当時の人々にとって単に新しい画風っていうだけじゃなくて、世界の見え方そのものを問い直す、まあ革命的な視点の提示だったわけですね。
なるほど。じゃあ次はピカソですね。彼はさらにラディカルな印象があります。
ピカソはルネサンス以来の英絵画の常識だった、
遠近法。
そうです、遠近法を破壊しました。一つの視点から世界を捉えるんじゃなくて、正面から見た顔、横から見た鼻、上から見た目みたいな、あらゆる角度からの情報を一枚のキャンバスに同時に描き出したんです。
うわ、すごいですね。
これはつまり物事を一つの視点から見るなんて実は不自然じゃないかっていう認識そのものへの挑戦なんですよ。
私たちの脳が無意識に情報を整理して一つの安定したイメージを作り上げてるけど、その手前のもっとカオスな生の情報を見せつけられたみたいな感覚ですかね。
近いと思います。そしてもう一人がダヴィンチ。ダヴィンチ、彼はルネッサンスの巨匠で、常識を破壊したというよりはむしろ確立した側のイメージですけど。
そこが面白い視点なんです。ダヴィンチは当時タブー視されていた人体の解剖を密かに行って、筋肉の動きとか骨格の構造を徹底的に研究した。
はい。
それによってそれまでのどこか平面的で硬かった人物画に様々しいまでの生命感とリアリティをもたらしたんです。
なるほど。
つまり彼は絵画は美しければそれでいいっていう当時の常識に対して、いや、表面下の真実を描いてこそ本当の生命が宿るんだっていう科学的探求心に基づいた新しい価値観を持ち込んだ。これもまた常識の破壊と言えるわけです。
面白いですね。 つまり彼らはただうまく絵を描いたんじゃなくて、それぞれの方法で当時の人々が世界とはこういうものだって信じていた前提、その OS 自体をアップデートするようなことをしたと。
まさにおっしゃる通りです。だからこそ彼らの作品はただの古い絵にならず、500年経ってもなお私たちに新しい視点を与え続けている。
はあ。
筆者はこの常識をおぶし、新しい視点を提示する力こそが時代を超える芸術の本質なんだと主張しているわけです。
なるほど。世界の見え方を変える力ですか。でもここで素朴な疑問が湧いてきます。ピカソの絵を見て世界の多視点性に気づいたとしても、それで明日の仕事が早くなるわけでも、お腹が満たされるわけでもないですよね。
ええ。
このいわゆる役に立つ立たないっていう点について、筆者はどう切り込んでいるんでしょうか。
その点について筆者の姿勢は非常に明確です。結論から言うと、芸術に直接的な実用性はないと断言しています。
ないときっぱり言い切りますね。でも例えば美しい建築とか使いやすくデザインされた椅子なんかも、広い意味では芸術と言えませんか。それらは明らかに実用的ですけど。
良い指摘ですね。筆者はまさにその点を区別しているんです。芸術が生活を便利にするとか問題を解決するといった実用的な目的を持った瞬間、それはデザインや建築あるいは工芸といった別の領域の営みになると述べています。
ああ、なるほど。隣接はしてるけど根本の目的が違うと。
ええ、その違いを説明する例えが非常に考えさせられるものでした。
あの壺の話ですよね。美術館に飾られている古代の壺は紛れもなく芸術品。でももしそれを家に持ち帰って花を生けるために使った瞬間、それはただの実用品になると。
逆もまたさりですね。普段何気なく使っているお皿でも、その模様の美しさに惹かれて使うのをやめて壁に飾ったなら、それは芸術品と呼ばれるだろうと。つまりあるものが芸術か実用品かを分けるのは、物自体の性質というより私たちがそれとどう向き合うかっていう、その姿勢の問題だということになります。
つまり実用的な目的から解放されて、その存在そのものを味わう、対話するっていう関係性になった時に、それは芸術として立ち現れると。なるほど、面白い考え方です。実用性という物差しとは全く別の次元に存在するものだということですね。
そこで次の重要な問いが浮かび上がってくるんです。では実用的なものに一体どんな価値があるのかと。
はい。
これに対して筆者は、大いにある、それも人生を本質的に豊かにするという意味で計り知れない価値があると断言するんです。
そしてその計り知れない価値を説明するために登場するのが、このエッセイの白梅ともいえる一杯のコーヒーの例です。これは私たちの日常の見え方を変える強力な思考実験だと思いました。
ええ、非常に秀逸な例えですよね。
目の前に一杯のコーヒーがあるとしますよね。普段の私たちはそれを、まあ飲み物とか眠気覚まし、カフェイン摂取の手段みたいな機能的なラベルを貼って認識して、それで思考を止めてしまうじゃないですか。
まさに目的達成のための手段として見ていますね。消費の対象です。
ところが筆者はここで芸術的な視点を導入するんです。その途端、一杯のコーヒーから無限の問いが湧き出してくるんですよ。
ええ。
例えばこの立ち上る湯気はどんな曲線を描いているだろうとか、
部屋の空気の流れでその形はどう変わるかとかですね。
そうそう、もしこれをテーブルにこぼしたらできるシミはどんな模様になるだろうかとか、
ええ
ええ、この黒い液体に映り込む自分の顔はどんな表情をしているとか、この豆は地球の裏側のどんな土地でどんな人の手によって育てられ、長い旅をしてここに来たんだろうかとか、
もうどんどん広がっていきますね。
この黒みの奥にはどんな香りが隠れているんだろうって。
これをより大きな視点で見ると、単にコーヒーを視的に観察するっていう話ではないことがわかるんです。
と言いますと、
これは物事をこれは A だと決めつけずに、あらゆる角度から光を当ててその可能性を探るという思考の訓練なんです。
思考の訓練。
A、筆者はこれを常識とか固定観念にとらわれない新しいアイデアを生み出すための柔軟な脳を育てる営みだと表現しています。
一杯のコーヒーという極めて日常的な対象から、物理学、社会学、地理、歴史、そして自己の内面へと思考の扉が次々に開かれていく。 芸術に触れるっていうのは美術館で作品を見ることだけじゃなくて日常のあらゆる場面でこうした発想の翼を広げるトレーニングになるんだと、これを私自身ハッとさせられましたね。
ええ、ビジネスの世界で言われるクリティカルシンキングとかデザイン思考にも通じるものがありますよね。
あ、確かに。
一つの答えに飛びつくんじゃなくて、前提を疑い、あらゆる可能性を検討し、物事の関係性を捉え直す。芸術がもたらすのは、そうした思考の型そのものであって、それは人生のあらゆる問題解決に応用可能な、非常にパワフルなスキルだと言えるかもしれません。
では、その柔軟な脳という考え方は、私たちの日常、そして生き方そのものにどうつながっていくんでしょうか？
筆者はここで、議論を現代社会が抱える大きな課題へと接続していきます。今の社会では何をするにも効率と合理性が最優先されると。
そうですね。
何かを学ぶにしてもそれがキャリアアップにどうつながるのかとか、どんなリターンがあるのかが問われる。どこかへ行くにも最短ルートを検索するのが当たり前。この風潮に筆者は警鐘を鳴らしているんです。
耳が痛い話ですね。自己啓発書を読んだりセミナーに参加したりするのも、どこかで成功するための最短ルートを探している側面があるかもしれません。
ええ。
誰かが用意した成功のロードマップを疑うことなくただなぞろうとしていないかと、筆者はテンプレート通りの人生というかなりドキッとする言葉を使っています。
そうした効率化と合理化一辺倒の流れに対して、芸術は待ったをかける存在だと筆者は言います。
待ったをかける。
芸術に触れる時間は何かのための手段ではなく、それ自体が目的になる時間であると。この違いが決定的に重要なんです。
それ自体が目的になる時間、これはこのエッセイのもう一つの重要なキーワードですね。
はい。
美術館で一枚の絵の前に佇む時間は、知識を得るとか教養を高めるといった目的のための手段ではない。その絵と向き合い何かを感じている、その時間そのものが価値であり目的であると。
その通りです。音楽に没入する時間も、小説の世界に深く入り込む時間も同じです。そこでは生産性や効率といった社会的な物差し、いわば外の基準が一時的に停止されるんです。
はい。
場が始まる。
誰かが決めたこう生きるべきだという理想像とか成功法則から離れて、自分は本当に何が好きなんだろうとか、何を美しいと感じ、何を心地よいと思うんだろう、人生で何を一番大切にしたいんだろうと、自分自身の価値観を静かに見つめ直す。芸術はそうした個人的で誰にも評価される必要のない問いと向き合うための、いわば聖域のような時間を与えてくれるということですね。
そうですね。人生の航路を決める上で、効率や合理性という地図も必要ですが、それ以上に自分はどの方角を向きたいのかを示す内的な羅針盤がなければ、ただ他人の地図の上をさまようことになりかねません。芸術との時間は、その自分だけの羅針盤を調整し磨くための不可欠な時間だと言えるでしょう。
そしてエッセイは静かに冒頭のシーンへと戻っていきます。外はまだ雨が降っている。筆者は布団にくるまったまんま、結局一枚も絵を描かずに、ただこうした考え事を続けているんです。
客観的に見れば何も生み出していない、極めて非生産的な時間ですね。
そうなんです。社会的な価値はゼロと言えるかもしれない。でも筆者はその時間の中で一つの結論に達します。それでいいのかもしれない。芸術とは作品を作ることだけを指すのではない。こうして考えること、感じること、そのプロセス自体がもう芸術的な営みなのではないか。
はあ。
そしてこう締めくくるんです。そしてそんな役に立てない時間こそが、人生にとって本当に本当に意味のある時間なのかもしれない。
今回の探求を振り返ると、非常に面白い旅でしたね。芸術とは何かという普遍的な問いから始まって、価値観を揺さぶるもの、実用性のないもの、そして効率化社会へのカウンターパートとしての役割と議論を深めていくうちに、最終的には私たちはどう生きるべきかという極めて個人的で本質的な問いへと着地しました。
本当にそうですね。芸術作品そのものの分析というよりは、私たちが芸術と、そして世界とどう向き合うかという、その姿勢の話に修練していきましたね。
このエッセイが示唆しているのは、芸術とはもはや美術館とかコンサートホールに限定された特別なものや体験ではないのかもしれないということです。 それは一杯のコーヒーの湯気の揺らぎに心を寄せたり、窓ガラスを伝う雨粒の行方をただ見つめたりする時のように、世界とそして自分自身と深く向き合うための姿勢そのものを指すのかもしれないです。
筆者は役に立たない時間にこそ人生の本質的な価値が宿ると言っています。この話を聞いて、あなたの毎日の中に一見役に立たないけれど実は大切な時間として思い浮かぶものはありますか？
ありますかね。
それはただ窓の外をぼーっと眺めることかもしれませんし、同じ曲を何度も繰り返し聴きながら物思いにたむることかもしれません。もしかしたらその誰にも評価されず何の生産性もない時間こそが、あなただけのユニークな視点や創造性を静かに育む最も豊かでかけがえのない時間なのかもしれないですね。